森貞正の30代から始める脱サラの教科書。この番組は会員数2500名超を誇る日本最大級の物販コミュニティ、投資コミュニティ代表で年商3000万円の森貞正が、30代から始める脱サラの方法についてお伝えしていきます。
森貞正の30代から始める脱サラの教科書の、第20回目かな、ということで収録の方始めていきたいと思います。お願いします。
お願いします。
今日はですね、何回か登場してると思うんですけども、まあ、小泉くんというね、ちょっと、まあ、おしゃれぶってる子をね、まだ読んで、
おしゃれです。
自分で言う、自分で言っちゃう。はい。でですね、まあ、なんで、まあ、ちょっと彼呼んでるかっていうと、今月ですね、今月というか3月ですね、うん、2018年の3月、はい、やっと月収100万円を達成したということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。
お待たせしました。
ということで、まあ、ちょっとそれいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、なんか読む人から見たら、まあ、昔の僕もそうなんですけど、うん、月収100万円って超遠いじゃないですか。
うん、そうですね。
なんか行くイメージな、はい、いいじゃないですか、はい、特に年収300台の人とか、
はい、そうですね、はい、
で、まあ、僕は結構早く行ったんですけど、はい、小泉君と違って、
まあ、そこ
認
めざるを得ないですけど
、はい、あれでも、どれぐらいで行ったんだ、スタートしてから1年ぐらい、全部本当にスタートしてから、
え、本当の本腰入れてスタートが9月
9月ぐらいからですよね。脱サラしてから
大体
半年ぐらいですよね、
はい、
それもまあちょっと遅い方なんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、どうですか、こう気分的には、は
い、やっと行ったって感じですよね。そのビジネスを開始した当初のイメージではもう100万はすぐに行ける感じだったんですよ。もう言ったらビジネスモデル的に100万行くのが当たり前だったんですよ。
なるほどね、
うん、なのに行かない自分っていうのがすごい歯がゆくて、
はいはいはい、
でまあ、こういろいろ試行錯誤していくうちに、まあ、やっと徐々にこう上がり始めて、
うん、
まあ、今月、まあ、乗ったっていう形になるんで、
なるほどね、
本当に感覚的にはやっとだなっていう。
ああ、なるほどね、
はい、ですね。
まあ、なんか僕もですけど、なんかこうあんまり実感はないですよね、正直。
あ、そうですね、全然実感ないですね。
実感は、はい、うん、そう、そうなんです、ね、あんまり実感はなくて、はい、ふう、行った、みたいな。
そうです、本当になんか、あーってこう、なんかちょっとこう、喜ぶというよりかは、ちょっと感慨深いというか、なんか。
うん。うん、そうそう、まあ、それはあるっすよね。
はい、
なんか、どうなんだろう。なんか僕が結構、昔、こう、うおってなったのは、すげえ覚えてるんですけど、初月が114万で。
それすごいっすよね。
で、2ヶ月目170だったんですよ。
うん、
で、3ヶ月目っすね。よく覚えてるのは。
うん、
あの、何が起こったかっていうと、はい、その、なんか114とか稼いでても、実際その支払いとかなんかいろいろあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
その、
手残りがなんかあんま、ない。わけですよ、
う
ん、
そうですね、
うん。でもなんかこう、自由に使えるお金が150万ぐらいポンってきたんですよね。うん、
ああ、
3ヶ月目にね。
はいはいはいはい、
振り込みでね。はい、これは、なんだと。
そうですね、それすごいですよね。う
ん、これは何なんだと、
うん。
で、なんか確か、夜の10時ぐらいに、近くの、前住んでた家の近くの焼き鳥屋さんで嫁と飯を食べてたんですよ。
はい。
で、その時に、バッテラインが来て、うん、振り込みのなんかこう、証明の写真あるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれが来るわけですよ。
はい、
うおっ！ってなって、やっぱ嫁さんに見せたっすよね。
はいはいはい。
いや、これなんだよって言って。
すげえ。いや、すごいっすね。やっぱ、なんかだから月収100万と手残り100万はやっぱ全然
違う。いや、まあまあ、ちょっと違うっすよね。
うん
うん、
今でもやっぱりその僕はその100万で全然満足はしてないんで、
うん、
やっぱね、その300、400どんどん上狙っていきたいんで、
まあまあね、
そうなっていくとやっぱ事業投資していくじゃないですか。
うん、確かに確かに。
するとやっぱね、まあ、そういう意味ではね、うん、皆さんが思ってる以上には
そんなに、いや、お金はないよ、
そう、
そんなに
100万いっても全然お金ない
し、ね、いや、お金はないよ、俺ですらそんなお金ないっていう、はい、お金余ってしゃあないっていう感覚ではないですね、
うん、
やっぱりまだまだ使いたいって感じですね。
あ、そうですね、もうなんかお金入ったら次何に投資しようみたいな感覚でしたね、うんうん、
まあ、うん、まあその辺はでもちょっとまだビジネスしてない人には分かんないかもしれないですけどね。
そうですね、確かに、うん、お金入ったらなんか自分の好きなもの買いたいみたいなですよね。
貯金したいとかね。
あ、そうですね、
そういう気持ちはあるかもしれないですけど、うん、 まあ、貯金しても減っていくだけだからあんまり意味はないですよね。
収入は上がらないですね、貯
金したら。まあでも100万円稼げる人と稼げない人って何が違うと思います？こう見てて。
何なんでしょうね。基準値じゃないですか、単純
に。基準値、
なんかそのあた、なんだろう、みんなが当たり前って思ってるところで止まってたらやっぱ100万は無理だと思うんで。
ああ、なるほどね。
100万行く人は行く人の当たり前があってね、30万の人やったら30万の当たり前があると思うんですけど、そういうところじゃないですかね。
なるほどね。
はい。
だから要するに過去の自分はそんなに基準値が高くなかったってこと
だ。ああ、全然高くなかったですね、結局。なんか行きたい、なんかそんな、やっぱり、まあ、100万欲しいなとは思うじゃないですか。
欲しいなとは誰でも、
まあ、思うことは簡単なんですけど、じゃあそれ行くためにどうすればいいのかっていうところにめちゃくちゃフィルターがかかってるんですよね。
ああ、まあ、そんなにこう狙わないですよね。
そうですね。そこは結構あるかなと思いますけどね。
まあ確かに、まあ本気で狙わないですよね、なかなか。ちょっと難しいなって思っちゃったりとかするもんね。は
い、本気で狙い出すとなんか行動全てが変わってくるというか。全然、だ結構今年に入って収入がゴカッと上がってきたんですけど、やっぱその時の行動とその前の行動でやっぱ全然違う感じがしてて。
確かに確かに。
で、一気になんか走って一気に上がってきた感じですよ
ね。なるほどね。まあそれと、まあ確かに基準は全然違うっすね。まああと付き合う人も大事じゃないですか。
あ、そうですね。あ、基準に関わるのはやっぱその人が変わったからですね。確かに確かに。最近なんかすごいっすもんね。
あ、周りの人が、
すごいラッキーなことに本当にもう年収何千万とか何億とかっていう人とやっぱこうご一緒する機会増えたんで、だから全然変わりますよね。
いや、まあそこが一番大きいと思うけどな、正直。
そうですね、確かに。
いや、もう会社のデスクとかでさ、昔小石ちゃんとかジャンカラで働いてたわけじゃんか、
そうですね。
ちょっとジャンカラでこうフリードリンクなんか入れながら収入上がらないじゃん、やっぱりどう考えても。
そうですね、オレンジジュースでちょっと
ね、結構なんかちょっと悪さしてる高校生とかなんか注意してても別に、そんな収入上がんないわけじゃんか。
確かに全然上がんなかったですね。
そう、そう考えるとやっぱ付き合う人はすごい大事っすよね。
そうですね。
僕ももうなんか上がっていったのって結構付き合う人がっていうの次第、もうそれだけなんじゃねえかなってちょっと最近思い始めてますね。
そうですね。でも確かにその人らの価値観をこう共有してもらうこと で、でそこになんか自分がこう引っ張り上げられてもらってっていうか、その感覚はすごいありますよね。森さんと最初出会って、そこからいろんな人つないでいただいて、でその人らの感覚もどんどんどん自分の中に入ってきて、でそれが自分の基準に変わってきたんで、なんか自然と100万円到達する行動をいつの間にかしていたみたいな。
なるほどね。まあ確かに僕からしたら100万稼ぐっていうのはもう普通のことで、まあもうむしろ僕100万稼がなかったら生活が赤字になるんで、
そうですね。
っていうのがまあその常識の違いっていうのが出てきてるんですよね。ただまあ最初は100万いくって言われても分かんないもんすよ、やっぱ最初、本当の最初は。
そうですね、本当にそれは思いますね。僕だって最初9月からビジネスを本格的に始めようとした時に最初の目標僕50万やったんですよ。
あ、
その時まだ100があんまり見えてなかったんです、ね、言うほど。
なるほどね。
でそれが なんかやっていくうちにこうだほんま今年入ってぐらいからですね、結構明確にも、あ、もうこれ100万いくなみたいな、
逆にいかなかったらダメでしょみたいな感じ。
あ、そう、もうほんまそんな感じになってきてて
なってるっすからね、
はい、
確かにそれはね、まあまあ環境は大事っすよね、やっぱり間違いなくね、
そうですね、
環境と、まあ、付き合う人と、
そうですね、
まあなんかどっちかというとノウハウとか、なんか何をやるかとかいうよりもなんかやっぱまあまあそれ以外のものっすよね。
だって別にノウハウとかなんていうかな、この自分の力なんて別にたかが知れてるし、自分の力がそんな急に1ヶ月でバッて
上がんないですもんね。
で一番変えれるとしたらやっぱ人なんで、付き合う人を変える、環境を変えるっていうところで、ではその他力でどんどんどんどん収益上げていくっていうのはやっぱり大事ですよね。
まあそうっすよね、
一番早いと思います。
まああとパートナーが増えたのは大きいんじゃないですか、自分が一緒にできるビジネスパートナーがね、
あ、すごいありがたいですよね、本当に一緒にやれる仲間がどんどん増えていって、それによってさらに自分の収益も上がるっていう、
まあ会社員だとまあ簡単に言ったらまあ部長みたいな感じですよね。部長だったらこう下に部下が何人かいてみたいな感じになるじゃないですか。
そうですね。
まあ、それ、まあ、ただそれ自分のね、あれだから、だけだから、その、なんて言ったらいいのかな、その、 会社から振り込まれる給料だけだから、それは部長になったからってね、うん、大したことはないと思うけど、まあ自分の事業やってたらね、下にたくさん、こう、一緒にやれる人が、うん、まあ横でも下でも上でも何でもいいんだけど、うん、いっぱいいたら、まあその、うん、その分だけ収益が上がっていくっていうのは間違いないんでね。
あ、そうですね。それ間違いないですね。うん、
まあでもそこで信頼関係とかを作るのはすごい大事ですよね。
うん、そうですね。うん、
だから経営者飲みに行く、よく飲みに行くっていうのはそこが多いですよね。
うん、そうですね。なんか僕、社会人の時は飲みに行く大事さ全然わからなかったんですよ。
ああ、なるほど。
嫌でしかなかった。ああ、はいはいはい。なんですけど、こうやってビジネスして、こう、いろんな人と関わって飲みに行くようになって、まあ、連れて行っていただけるようになった時に、はいはい、あ、こういうことなんだなって、すごいわかりましたね。ま
あ、確かに普通に楽しいですからね。嫌だったらまあやんないしね。
うん、うん、そうですね。
うん。いやー、まあいろんなところ行ってるっすからね。今度はフグ食いに行くんすけどね。
あー、楽しみ
っ
す。
あれは美味しそうっすね、なかなかね。フグは、うん。あとは何、なんかいろいろ食べてるっすね。もう、もはやもうどの店に何回行ったか分かんないぐらいにいろいろ行ってますから
ね。そうっすね。うん、もうここ近日はもうひたすら行ってますね。う
ん、ね、
う
ん、まあそうっすよね。まあなんかいろんな体験をしていろんな人と会ってこういろんな人とねこう接するのがやっぱ自分の成長になるなっていうのはやっぱ感じますよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
だ本で勉強するとかじゃなくてそのいろんな人と関わってその人から知識を吸収するのが一番いいですね。うんうん、
まあ、まあよくね、どんな本にも書いてあるのは、こう、稼げる人が稼げるんですよね。
うん、
何が言いたいかっていうと、うん、結局、例えば月100万以上稼いでる人って、月100万、うん、例えば月5万円しか稼いでない人って、あんま相手にしてもそんなメリットないわけですよね。
うん、
基本的にはね。うん、じゃあまあ、プライベートどうするかって言ったら、自分より稼いでる人とか、自分、うん、まあ、より稼いでなくても、まあ、なんだろうな。なんだろう、自分と近しい人とか、成長する可能性がある人と一緒にいますよね。
うん。
うん、で、そう考えたら、やっぱその稼いでる人の周りには稼げる環境しかないというか、
うん、
プラスの情報しかないわけなんで、
そうですね。
やっぱりそこに身を投じてると自然に自分も変わっていくわけですよ。うん。うん、
そうですね。
でもそれが結構最初にこう、心地悪いから、居心地が悪いから、結構ね。そうですね。
確かに。
うん。まあそこでこうね、気使ったり逃げたりしちゃうとなかなかうまくいかないですよね。
うん。そうですね、確かに。
うん。だからまあ常識をね、こう変える。自分の常識を、全く違うものに変えていくっていうのはすごく大事なことではあると思うんですけどね。うん、
ですね。まあ、だから常に、まあ、やっぱ成長するためには、
うん、
常にそういう環境に身を投じないと成長しないんで、
うん、
やっぱそういうところを意識しないとダメですよね。うん、
なるほど、なるほど。あと3分ぐらいありますね。どんな話しようかな。うん。ああ、じゃあ、奥さんには言ってないですよね、まだ。
まだ言ってないですね。まあ、まあ、言ってもいいですけどね、もうそろそろ。はい。
まあ、確かにね。
はい。まあ、ここは節目ということで。
確かに。
まあ、美味しいご飯食べた時にでも。
ああ、まあ、それはいいですよね。はい、まあ、その家族、まあ、経営者って2タイプいて、なんかこう、家族に絶対収入言わない人と、
はいはい。
言う人がいるんですよ。はい
うん
でまあ、俺はどっちでもいいかなと思うんですけど、うん、言う、まあ、まあでも、なんとなく分かるはずっすけどね。
そう
ですね。その、買うものとか行く店で。
そうですね。
うんあ。だって昨日も服買ってたじゃん、5万ぐらい。
あれ僕また見せてないっ
す、ね。あ、見せてないんだ。
見せてはないっすけど、まあ、まあ、明日見せることになるんで、
い
まあ、
いずれ分かる
もん。まあ、服的にね、明らかに今までの服とは違う。
いやいや、普通じゃないもんね、あれはね。いや、わかるよ、やっぱり、それは、大体。
そうですね。
なるほどね。
なんで、まあ、そのタイミングで、まあ、まあ、どっかのタイミングで、まあ、言おうかなって感じです。
僕はね、言ってるっすけどね、ずっと、収入は。はい、まあ、いいのか悪いのか、正直わかんない。
はい。まあまあ、まあ、どちらでもいいとは思うんですけどね。
うん。うん、まあ、なんか、その、体験を提供できてたらいいんじゃないですか、こう、なんかそういう、うん、まあ、ちょっとね、時間の余裕でも、まあ、旅行でも、まあ、なんでもね。
うん。
あれ、今度、沖縄って来る？
あ、まあ、あ、行っていいですか？
あ、そう、俺計算するって言ったのに、はい、ちょっと計算します。
はい、全然、うん、はい、ご一緒させてもらえるったら連れて行きたい
です。OK です。まあ、それちょっとね、そうだ、計算しないとダメなんだ。沖縄旅行ね。
沖縄旅行行きたいですね。
いいですね。
沖縄も広島も。
じゃあ、あと1分あるんで、はい、まだ100万円行ってなくて、ピヨってる人たちにちょっと一言。
あ、そうですね。まあ、本当に100万円行きたいって思うんだったら、 とりあえず今100万行きたいって思ってる時点でその環境から離れないとまず100万稼げないと思うんですよね、うん、なのでまず、まあ、例えばそういうなんだろう100万以上稼いでる人の元に行くとか、うん、多く稼いでる人のとこに行くとか、うん、とにかく環境を変えることを意識しないと自分の力だけで変えるなんてまず不可能で、うんうん、100万以上稼いでる人はみんな自分の力じゃなくて人の力で絶対稼いでいってるんで、うんうん、そういうところを意識して関わる人とか関わる環境っていうのをガラッと変えて、うん、もう一気に全力でもう来月100万いくぐらいの勢いでやってもらったらいいんじゃないかなと思います、うん、
なるほど大事ですね価値観をクラッシュさせてね、うん、また新しく作り直すことが、うん、まあ、筋トレみたいなもんですよね、
う
ん、
あ、そうですそうですまさにその通りです、うん、
ね、で苦しいことも耐えるととりあえずやりきると、うん、
ですね、
ね、腕立て50回やるって思って10回で終わるやつもいるけど、うん、50回で決めて70回やるやつは強いって話っすよ、
う
ん、
そういうことですねまさに、
はい、じゃあみんな、あの腕立てを今日から頑張れば100万円いくと、
はい、
まあいいやもう時間になったので、はい、ということで、はい、小泉くん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今回も森貞正の30代から始める脱サラの教科書をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこでも学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。それでは次回もお楽しみください。